はい、こんにちは、左大臣光永です。もう今年も残りわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか？どんな1年だったでしょうか？私はね、もう大掃除を始めています。台所とね、風呂と水回りからちょこちょこやっていこうと思っています。さて、本日より平家物語巻の第10に入ります。平家物語巻の第10より首渡しです。寿永3年1184年2月12日、一の谷で撃たれた兵士の首どもが都入りし、範頼義経の意見により王子を渡されます。維盛卿の妻子は維盛の身の上を案じ動揺します。また維盛も妻子が心配していることを思い、使者に手紙を託して都へ送ります。前回小宰相を見投げからの続きです。首渡し。寿永3年2月7日の日、津の国一の谷にて打たれし平治の首ども12日都へいる。平家に結ぼうれたる人々は、我が方様にいかなる浮き目をか見ずらんと嘆き合い悲しみあえり、中にも大覚寺に隠れいたまえる小松の三味の中将維盛の卿の北の方、ことさらおぼつかなく思われける。今度一の谷にて一門の人々残り少のを打たれたまい、三味の中将という苦行を一人生け捕りにせられて登るなりと聞きたまい、
この人離れじ者を
とて引きかずきてぞ伏したもう。ある女房のいてきて申しけるは、
三味の中将殿と申すは、これの御ことにてはさぶらわず、本三味の中将殿の御ことなり。
と申しければ、
さては、首どものうちにこそあるらめ。
とて、なお心安うも思いたまわす。同じき13日、台風の方眼中より、六条河原にいで向かって首ども受け取る。品貸しの当院のお家を北へ渡して、国門の木にかけらるべきよし、カバの患者範頼、九郎患者義経相問す。法皇、この城いかがあるべからんとおぼしめし患いて、大正大臣、佐宇の大臣、内大臣、堀川の大納言、忠近の教に仰せ合わせらる。五人の苦行を申されけるは、
昔より継承の位に上る者の首、お家を渡されること先例なし。なかんづくこの共柄は、先帝の御恩とき、赤里の神として久しく長家に都こを祭る。
藩来義兄が申し上、あながちご許容あるべからず。と、おのおの一同に申されければ、渡さるましきにてありけるを、範頼、義経、重ねて相問しけるは、
方言の昔を思えば、祖父、為吉があた。平治の古を案ずれば、父、義朝が敵なり。君の恩憤りを休め立てまつり、父祖の恥を清めんがために、命を捨てて朝敵を滅ぼす。今度平治の首どもお家を渡されずは、自今以後何の勇みあってか凶賊を退けんや。と両人しきりに訴え申す間、法皇力を及ばせたままで、ついに渡されけり、見る人いくらという数を知らず、締結に袖を連ねし古はおじ恐るる共柄大かりき、巷に神戸を渡せるる今は、哀れみ悲しますということなし。小松の三味の中将維盛の卿の若君、六代御前に突き立てまったる斎藤五、斎藤六、あまりのおぼつかなさに、様をやつしてみければ、首どもは見知り立てまったれども、三味の中将殿の御首は見えたまわす。されどもあまりに悲しくて、 包むに耐えぬ涙のみ茂かりければ。よその人目も恐ろしさに、急ぎ大覚寺へぞ参りける。北の方、
さて、いかにやいかに。
と問いたまえば、小松殿の金立ちには、備中の河野殿の御首ばかりこそ、見えさせたまい将来連れ。その他は、尊上その首、その御首、と申しければ、
いずれも人の上とも覚えす。
とて、涙にむせびたまいけり。ややあって、斎藤後、涙を抑えて申しけるは、この一両年は、隠れい将来て、人にも痛く見知られ相らわす。今しばらくも、見まいらす病相来つれども、世に詳しゅう、案内知りまいらせたる者の、申し相来つるは、小松殿の金たちは、今度の合戦には、播磨と丹波の境で相ろうなる、三草山を固めさせたまいて相来いけるが、九郎義経に破られて、新三味の中将殿、小松の少将殿、丹後の侍従殿は、播磨の高砂よりお船に召して、讃岐の屋島へ渡らせたまいて候なり。何として離れさせたまいて候いけるやらん。御腹からの御中には、備中の河野殿ばかり、一の谷にて、打たれさせたまいて候。と、申す者にこそ相手候来つれ。さて、小松の三味の中将殿の御ことはいかに、と問い将来つれば、それは戦以前より大事の御いたわりとて、屋島にお渡り候間、この度は向かわせたまい候わす、と細々とこそ申し将来つれ、と申しければ、
それも我らがことをあまりに思い嘆きたもうが、病となりたるにこそ、風の吹く日は、今日もや船に乗りたもおらんと肝を消し、戦という時は、ただいまもや打たれたもおらんと心を尽くす。ましてさようの御いたわりなんどうも、誰か心安う扱い立てまつるべき。詳しゅう聞かばや。
とのたまえば、若君、姫君、
など、何の御いたわりとは、問わざりけるぞ。
と、のたまいけるこそ、哀れなれ。三味の中将も、かよう心なれば。都に、いかにおぼつかなく思うらん。首どもの中にはなくとも、水に溺れても死に、矢に当たってもや、うせぬらん。この世にあるものとは、世も思わし。つゆの命の末ながらえたると知らせ立てまつらばや。とて、侍一人仕立てて、都へのぼせられけり。三つの文よぞ書かれける。まず、北の方への御文には、都には敵満ち満ちて、御身一つの置きどころだに荒らしに、幼き者ども引きぐして、いかに悲しゅうおぼすらん。これへ向かい立てまって、ひとところで、いかにもならばやとは思えども、我が身こそあらめ、御ため心苦しくて、何度、こまごまと書き続け、奥に一種の歌ぞありける。いずくとも、知らぬ仰せの申しおぐさ、書きおく後を、片身とも見よ。幼き人々の御元へは、つれづれおば、いかにしてか慰みたもおらん。急ぎ、迎えとらんとするぞ。と、言葉も変わらず、書いてのぼせられけり。この御文どもを賜って、使い、都へ登り、北の方に御文参らせたりければ、今さらまた嘆き悲しみたまいけり。使い四五日候いていとま申す。北の方、泣く泣く御返事書きたもう。若君、姫君、筆を染めて。
さて、 父御前の恩返事は何と申すべきやらん。
と問いたまえば、
ただとこうも、わごせたちの思わんように申すべし。
とこそのたまいけれ。
などや、今まで迎えさせたまわぬぞ。あまりに恋しく思い参らせ候に、とくとく迎えさせたまえ。
と同じ言葉にぞ書かれたる。この恩文どもを賜って、使い屋島に帰り参る。三味の中将、まず幼き人々の恩文をご覧じてこそ、いよいよ千刀投げには見えられけれ。そもそも、これより江戸を伊藤に勇みなし。演武哀愁の綱強ければ、浄土を願おうも、物うし。ただこれより、山伝いに都へ登って、恋しき者どもを、今一度、見もし、見えての後、自害をせんには、しかし、とぞ、泣く泣く語りたまいける。
以後、平のこれ森にスポットが当たっていきます。これ森は、まだ、もうダメだというところまで追い詰められたわけではないのに、死に急ぐのは、死に急ぎすぎじゃないかと、若い頃は思ってたんですけれども、これは時代背景を考えなければなりません。末法思想というものが流行っていた。浄土教の影響というのがあります。死んで往生するのだという考えがあります。そのためには、祭祀に、この世に未練が残っていては往生できない。そういうこの世の未練をきっぱりと断ち切って往生しなければという考えが根っこにあるわけです。だからこれを現在の感覚でですね、もっと頑張れよとか、死に急ぎすぎじゃないか、もっとできることはあると批判するのは外れているということです。次回、代理女房に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。